週刊ヒーロースクール。
アニメ好き、働かないリーダー育成のマサオンと、漫画好き、生き生きとした大人たちのセミナー講師ヤマトンは、今日なしで、僕一人で収録していこうと思っております。っていうのもですね、ちょっとアニメの聖地には行ってないんですけれども、今回ちょっと岡山に来てまして、岡山来るにあたってですね、ちょっと一つアニメを見たんで、まあ、岡山のアニメを今日は喋っていこうかなと思ってるので一人ですと。ちょっと若干外なんで風の音とかがね、マイクにちょっと入ったりしてるみたいなんですけども、ご了承いただけたらなと思っております。相変わらず僕は、川が好きでして、また川沿いで、まあ、めちゃくちゃ天気いいんですけど、まあ、暑いですけどね、まだね、まあ、30度はないのかな。まあでもなんか汗ばむぐらいには、まあちょっと暑いんですが。はい。あれなんですよね。まあ散歩してるんですけど、あ、バッタってこんなでかかったんだなっていうのをですね、今日ちょっと久々に思い出しまして、バッタってでかいんですね。なんかすごいね。なんか何センチぐらい ?5 センチぐらいあるのかな。なんかそれぐらいで、ちゃんと飛ぶんですね、あれね、バッタって。はい。っていうような、ちょっと場所で、やっておりますが、まあ今日も、ちょっと聖地には来てないんですけど、岡山のアニメやっていこうと思っております。あのですね、あれなんですよ。あれだけど、忘却のバッテリーでしたっけ?忘却バッテリーだったかな?忘却のバッテリーだったかな?なんか、のが入ったか入ってないか、ちょっと忘れちゃったんですけど。はい。その、まあ、漫画でもありますけどね。アニメ見たんで、まあ、それもね、やっていこうかなと思っておりますと。で、聖地行かなかった理由はですね、特に、聖地っぽい聖地を調べたらなくてですね、まあ、なので、まあ、行かずですね、まあ、岡山の知り合いに教えてもらった、竹部八幡温泉っていうところに、まあ来てるんですけど、まあちょっと温泉で一風浴びて、いい場所があったんで、そこに座りながら、収録をしてるっていう感じでございます。どっちだったかな?忘却の?あ、電車の音入ってますかね?すいません。すぐ通り過ぎると思うんで。そうなんですよ。左側には人が走る、渡る橋で、右側には、電車の橋があってですね、いいとこなんですよ、ここ。ちょっとね、妻とまた今度来たいなと思いますね。忘却バッテリーか。忘却バッテリーですね。はい。のはいらなかったですね。忘却バッテリーですね。まあ、ちょっと、ね、話していこうかなと思いますね。で、まあ、簡単にどんなアニメかっていうとですね、まあなんだろうな。まあ最初はですね、まあとある高校生活からこう始まるんですけど、中学校の頃に、まあこう伝説と言われた、まあ、バッテリーって、ピッチャーとキャッチャー、まあ、野球でいうピッチャーとキャッチャーのこのコンビのことをこうバッテリーって言うらしいんですよね。なんでバッテリーって言うんですかね。そこちょっと調べてないですけども、まあ、言うんですよ。で、こう中学校の時に、まあ伝説だったこうバッテリーが、まあ特に無名の高校にこう入って、まあ、また野球をやっていくっていう下りから入るんですけど、この、なんでじゃあその無名の高校に入ったかっていうと、キャッチャーの、金目圭かな、まあ、ピッチャーが清峰遥。で、キャッチャーが金目圭。なんですけど、この金目圭くんがですね、記憶喪失になってしまうんですよね。記憶喪失になってしまうんですよ。で、もう野球を、まあこの二人が幼馴染でずっと仲良しでやってきていて、まあこの清峰遥が、まあ 野球から少し遠ざけてあげたいみたいな、なんかそんな思いがあって、まあ二人で無名の高校に行くんですけど、まあ結局そこでまた野球をやることになっていくってことなんですよね。で、まあそこでまた新しい仲間と出会っていて、チームを組んで野球やっていくんですけれども、まあちょいちょいこう記憶を取り戻すタイミングとかが来たりして、また元に戻ってっていう、まあギャグ要素もありながら、まあ青春要素もある。まあそういう、アニメ、まあ漫画になっておりますと。で、まあそんな漫画アニメなんですけども、まあ特にこの漫画とアニメをこう取り扱う理由みたいな今日なくてですね、まあ岡山来たから、まあ取り扱おうかなって思ってるぐらいなんですが、まあ何話そうかなって思った時にですね、まあこのアニメを見てすごく印象的だったのがですね、やっぱその伝説級の、バッテリーだったんで、このバッテリーに、なんだろうな、古典版に中学校の時に、やられた子たちがいるわけなんですよね。やられた子たちがいるんですよ。で、当然それに対して反骨心を燃やして、さらに挑んでくる奴らもいれば、もう野球をやめちゃった子たちもいるんですよね。で、その、無名の高校に、はですね、その古典版にやられた、子たちもいたわけなんですよ。まあ、なんでお前らがこんな無名の高校にいるんだと、そのバッテリーに対して、そいつらは言ったんですけど、まあ、記憶喪失で、ここにいるんだみたいな話にはなるんですよね。まあ、ただ、まあまあお分かりの通り、まあ、彼らの関わりの中で、まあ、古典版にこうやられた子たちが、またこう野球を、やり始めていくっていうくだりもあるんですよね。で、これがね、なんで、まあ、また野球をやり始めたかっていうと、やっぱり、捨てられずに、まあ、やめたはずだった野球のグッズとかが捨てられてなかったりとかと、まあそういった可愛い一面もあるんですが、まあ結局好きだからってことなんですよね。好きだからってことなんですよ。まあただやっぱり一度、まあ、古典版にやられて、自信を喪失して、もう二度とやりたくないっていう、まあ理性の面ではそうなんですけども、まあ心の中ではまだ諦めずにいて、まあ結局また野球を始めていくっていうような、まあそういう、ストーリーもあるんですよね。で、別になんかこの、今日の収録で言いたいのはですね、なんかその、一回やられたからぐらいで諦めるなよみたいな話をしたいわけじゃなくてですね、なんかもっと浅い話をまあしていくんですけど、なんかこの前の収録でも似たような話したかなって思うんですけど、なんだろうな、もうなんだろうな、やりたくないって思う気持ちと、まあ、本当はやりたいんだなって思う気持ちって。まあ二つあるわけじゃないですか、こういう時って。あるんですよね。だけどどっちも嘘じゃないと思うんですよね、どっちも。まあもう古典版にやられたから、もう諦めた。だからやりたくないという気持ちと、だけどやっぱり忘れられずにいてやりたいという気持ち。まあこの二つは共存しているわけなんですが、この、なんて言うんだろうな、理性的にもう嫌だなって思っていることと、やっぱりやりたいんだなっていう、この気持ちがこう共存している状態っていうのを知るって、まあ結構大事だなって思うんですよね。例えばですけど、なんだろうな。まあ僕も経営者なんで、いろんなことにチャレンジしないといけないんですが、チャレンジできてないことっていっぱいあるんですよね。だけど、それやっぱりこう、なんだろう、すごく勇気がいることだし、やれてないことってやっぱたくさんあるんですよ。そういうことにチャレンジしてる人たちは本当にすごいなって思うんですけど、一方、そういったことにチャレンジしたい自分もいるわけなんですよね。まあ、じゃあやればいいじゃんって話なんですが、人間そんな簡単ではないので、そんなね、ポコポコチャレンジできてたら、僕もね、苦労はしないんですけど、そんな僕も、勇気がある人間ではないので、できてないこともたくさんあるんですけど、 だけど、なんかやりたいと思ってる自分がいるっていうことに対して、まあそれをこう知るっていうのって本当大事だなって思うんですよね。まあそんなになんか、かしこまった話じゃないんですけど、最近ですね、僕も、まあ仕事する中で、まあいいメンバーをどんどん募っていきたいなって思っていてですね、まあ久々に、昔の職場の、同期と、まあ食事をしたんですけど、昔の職場って僕がサラリーマン時代の時ですね、まあ最初の、鳥たちが楽しそうに川ではしゃいでますね。はい。まあそれはちょっと置いといてですね。はい。で、まあ食事をしたわけなんですけど、まあその時に、まあそいつ自身は本当に優秀で、まあお前だったら絶対俺の仕事できると思うんだけど、なんか将来的にどうみたいな話を、まあ軽くしただけなんで、まあ僕もそんなめちゃくちゃ本気で行ったっていうわけではないんですけども、なんか今の職場に恩があるから、こう辞めれないっていう話をしたんですよね。なんかね、それはね、全然僕いいかなって思うんですよ。それは全然いいかなって思うんですけど、恩があるから辞めれないって話と、本当は、そういう仕事にチャレンジしていきたいっていう、本当に持ってるかどうかわかんないですよ。でも話してる感じちょっと持ってるんじゃないのかなっていうのはちょっとあったんですけども、チャレンジしたいと思ってるって話は、まあ共存してるように僕は見えたんですよね。見えたんですよ。まあちょっと僕の思い込みかもしれないんですけど。まあ、だけど、その、職場に恩があるから、辞めれないんだっていう話で、とどまっちゃうのは、なんかもったいないなって思うんですよね。本当はやりたいんだけどっていう、自分もいるっていうことに気づくというか、認めるというか、なんかその両方がこう共存しているということを知るというか、なんかそういうのって僕は結構大事なんだろうなって思うんですよね。まあだからといって必ずチャレンジしないといけないってわけじゃないんですけどね。はい。中には思ったんだったらやれよっていう人いるかもしれないですけど、人間そう簡単じゃないんで。まあだけど気づくことぐらい別に勇気もいらないし、なんかチャレンジするわけでもないので、ただだし一瞬でわかるし、それぐらいだったらいいんじゃないのって思うんですよね。なんかただそれを思い続けることで、やっぱなんかあった時にチャンスを手にできることもあるだろうし、小さな一歩を踏み出せるタイミングもあると思うんですよね。なので、例えば、なんか、僕、経営者団体とかもやってても、今売り上げはいいんですって言う人とかもいるんですけど、まあ、本当かなって、本当にそう思ってる人もいるかもしれないですけどね。本当かなって思うんですよね。なんか今、売り上げよりも、何々です。だからそっちなんですっていうのもそうだけど、まあ別に、ね、売り上げ上げるって思っててもいいと思うし、なんか共存しててもいいんじゃないのかなって思うんですが、なんかやっぱ人間ってこう言葉にするとそれが本当になっちゃうと思うんで、それは今、目指してないですって言っちゃうと、やっぱそうなっちゃうような気がするんですよね。まあこれも目指してて、これも目指してて、これも目指してて、今はこれが一番ですって言い方ならね、全然いいと思うんですけど、今はこれじゃなくてこれですみたいな言い方しちゃうと、なんかそれが本当になっちゃうような気がして、なんか常に、やっぱこう、願望って共存すると思うので、そこら辺をなんかこう、まるっと共存してるもんなんだっていうことを知るっていうのは、なんかすごく大事なことなんじゃないかなって思うんですよね。あんまりね、品種を買うんで、こういう話もしたくないと思うんですけど、当然お子さんがいるご家庭は、当然ね、お子さんのためにとか、妻のためにとかって、あると思うんですけれども、なんか、それだけじゃないと思うんですよね。本当はやりたいことが他にあったりすると思ってて、だからできるかどうかを置いといてですよ。できるかどうかを置いといて、例えばこう結婚してなかったら何やってたんだろうとか、子供が生まれなかったら何やってたんだろうとか、多分その状況にならなかったらやってたことがあると思っていて、それは本当はやりたいことなんじゃないのかなって思うんですよね。だけど、なんか子供がいるから今はそれができない、だからやらないみたいな話 話じゃなくて、なんかそれもやりたいし、それもやりたいし、みたいな。なんかこう、共存していることを認めて、で、できてないことに悶々とする必要はないと思うんですけども、なんか言葉にする。今はいいよとかじゃなくて、本当はやりたいんだけどねって、どうしたらできるようになるんだろうとか。なんかそういうこう、共存している状態を、まあ知るっていうのはね、なんかすごく大事なんじゃないのかなって思ってました。はい。まあなんでね、そのバッテリーの話に戻りますけど、彼らは本当は、やめたくせに大事に道具を取っといて、なんかそれってもう一回やるときがあるかもしれないから残してるわけじゃないですか。まあ本当はやりたかったんですよね。はい。まあ本当はね、彼らは気づいてたと思うんですけれども、まあストーリーの中で、まあそんな自分がいたっていうことに、また改めてこう気づいているような、まあストーリーもなってたりしますね。はい。なんかね、特別なんかバッテリーで、なんかすごく、こう話したいことがあったわけじゃないんですが、まあせっかく岡山に来たから見たんでね、まあ話そうかなと思って話しましたが、まあでもすごくそこはね、大事なところだなって、個人的には思っているので、はい、ちょっとスモールステップ考えてみようかなって思いますけど、ね、なんだろうね。まあでもね、なんかこの、収録やってる中で何回か言ってることですけど、まあ何回同じこと言ってもいいと思ってね、行ってみようかなと思うんですが、なんかこう数年やってないけど久々にやってみたいことやってみるっていうのはいいと思いますよね。僕はなんだろうな、ギターとか久々に弾いてないからな。だからたまにギターでも弾いてみようかな。うん。そうね。はい。まあ、行ったからには、なんか僕もじゃあ、なんか久々に一曲だけ、なんか、弾いてみますね。とりあえず。だから何っていう感じですけど。はい。まあ、そんな感じで終わっていこうかな、と思っておりました。ということで、岡山の竹部っていうところからの、これ何川っていうんだろうな。ちょっとわかんないですけど。はい。川の小鳥からの、はい、収録でございました。じゃあ待っていこうかなと思います。行きます。今日の学びを生かして子どもたちが憧れる大人に。今週もいってらっしゃい。